歌を歌って紙に乗っていると、他の囚人たちはこれに聞いていた。突然大地震が起こり、牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢の戸が見なしだけ、すべての囚人の鎖も外れてしまった。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もこうして愛する兄弟姉妹と共に御言葉の恵みに預かりながら祈ることができて感謝します。十字架のイエス様、真下に座っております。十字架から流れてくる清い清い贖いの恩賜をよって罪許され、清めれ、すっかり内側から助かれて、あなたのものとなって今日も一日あなたに従う道を歩くことができるように助けてください。イエス様、ありがとうございます。今日も素晴らしい御言葉を開き替えくださり、ありがとうございます。御言葉の許しに預かって、今日も御言葉十字架の道を歩くことができるように助けてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。どう祈ったらよいかわからない、本当に愚かなものでございますけれども、愛する兄弟姉妹と共に、このように祈る機会をくださり、祈らせてくださり、ありがとうございます。聖霊なる御神様、聖霊様、聖霊なる御神様、何とぞ何とぞ何と先頭に立って、私の祈りを取りなし、導き、教えてくださって、御心にかなった祈りをすることができるように、御助けをし、教えてもらうことを切に声を願いいたしますと言います。どうかどうか、今日も働いてください。きっと聖霊様が今日も先頭に立って働いて、私の祈りを取り出してくださることを信じます。心から感謝します。尊いイエスの名によって信じて祈ります。アーメン、アーメン、アーメン。感謝いたします。どうぞごゆっくりになってください。昨晩も純正六先生より力強い御言葉をいただいて、それこそ力強い祈りを下げることができて本当感謝でした。その後ですね、この木村先生は奥様が今中川病院のですね、この方に入院しておりますから、あれから一晩ずっと一緒に、入院 のところに行ってですね、隣のベッドで休んで来られたというような状況です。本当厳しい、本当厳しい状況が続いております。まあ、けれども私たちは御言葉に励まされながら、微塵もこのですね、この崩れることなくしっかり御言葉に立って、今日も多くの信仰の揺れを下げていきたいと思っております。で、このこういう大きな事態に打ち当たってですね、今更のようにはあ、やっぱ世界宣教というのは簡単なことじゃないなということをしみじみ思っているわけですね。確かに私の恩師の日高の雄先生が元で世界宣教の祈りを導かれたときにですね、このパパニューギニアに行っておりました岸川恵子先生が、その翻訳の途中、ウィークリファイブストランスレーターというですね、一番大きな、世界で一番大きなこの宣教団体です。で、それは全てのこの地上にある言語で聖書が読めるようにしようということで、もう彼女もですね、パパニューギニアのお口に入ってですね、で、一つの言語を聖書に翻訳するためにそこに入って一から学んでですね、やってたわけ。とても素敵なお嬢さんでしたですね。はい、で、その彼女がですね、そこに行って5、6年目でしょうかね、もう突然病気になって、この昇天してしまうという、まあ我々から言えば、まあ、殉教者ですよね。はい、もちろん結婚なんか全くしないでそこに入り込んで戦っておりました。そうこうしておりまして、ね、このいつもお話をするようにですね、インドネシアのカリマンタンのイバン族というところに先生が、日高先生が行かれて、そしてそこに行った時に神様からこの地に宣教師を使わせという導きを受けてですね、帰ってこられて、誰かこのインドネシアのカリマンタンの満足に行くものはいないのかということをですね、この募られた、それこそその当時ですね、この大見先生という先生が文字で開拓伝道、私は福岡から文字の方で開拓伝道して、とっても素敵な先生、この人は頭切り人でね、まあ、東大じゃなかったけど 横浜国立大学を出て優れた見識を持ったとても魂のですね、柔らかい立派なこの伝道者でした、伝道者志願者でした。でその彼女が彼がですね、その平川先生の呼びかけに応じて私は行きますと言って、この願いを起こしたんです。そしてこの手続きを始めましたけれども、今でもそうですけれども、インドネシアはとにかくクリスチャンにとってのこのビザをもうすぐ取るのが難しいところなんですね。相当苦労して苦労してやりましたけれども、ついにどうしても取れない、ついに彼が要求してですね、40日間断食をして祈ろう、命を受けて祈ろうということで、彼はそれこそこの愛染祈祷院に閉じこもってですね、40日間断食をしながら、神様はどうかインドネシア宣教に行くように召されておりますけれども、ビザが取れません、ビザをくださいと言って猛烈に祈ったんですね。そして40日終わって、立派に終わって、そして回復の途上にあったんですけれども、回復できないままですね、47日目に彼が昇天してしまいました。いやーですからね、世界宣教も我々の群れからは岸川先生、そして大見先生という、立派にするとお二人とも立派な方たちです。はい、そういう方がこの既に天国に行きましたんですね。いやー世界宣教って簡単なことじゃないなということを、つくづくですね、この教えられてきました。で私たちの教会も安定計画教会たれというふうに、この教会が始まった時に日高の先生から御言葉をいただいて始まったんですね。まあ、でも開拓伝道ですから、こっちが公約はでですね、もう宣教師を送るやつなんてとても考えもできないような、そういう中でそういう大きな御言葉を賜ってですね、そしてまあとにかく何もできないけれども、まあ、月に1回だけは祈って献金を少しでも下げて、それを世界宣教に送り出そうということで、それこそ開拓伝道以来今でも続いているんですけど、最終成立にですね、世界宣教献金を下げて、それを送り出していくという形で、本当に小さいところから始めたわけですね。そしてやがて十数年した時に、一人の姉妹が献身して私が世界宣教行きますと、でもよく準備して送り出してですね、このインドネシアに送り出したんですけど、彼女はインドネシアに行ってやってる間ですね、そこにオーストラリアの男性の空車がやってきて働いておりました。そこで仲良くなってこうですね、恋愛して、そしてその男性と結婚して、こっちうちの教会の宣教師の役割ポイと捨ててですね、シュッとこのオーストラリアに行って、今もそこに住んでるでしょうけどね。いやせっかく十何年ぶりに、この送り出せると思ったら肩透かしを行って、わあ難しいね、なかなか世界選挙うまくいかないよねと言ってまあこう思っておりましたけど、まあ、そういう中でですね、このやがて一人一人と選挙者に送り出されて、そしてそういう中でですね、この野口先生たちが、野口先生たちがそれこそインドネシアに行かれるようになったわけですね。この前もですね、先生がカリマンタンに行かれた、カリマンタンに行ったら虹が見えたんですね。そして、藤井美香先生が迎えに来た。私はその証を聞きながら、やっぱり虹が見えたんだねと思ってですね、本当不思議な不思議な思いを持ったことでありました。しかし実際ですね、岸川先生、立派なとてもともにいいことでした。はい、またですね、大見先生、この方も霊的にもですね、この頭脳もとても良くてですね、横浜国立な東大には及びませんけれども、あの辺では有名な大学なんですね。そこを出たような立派なことでしたけれども、天国に行ってしまいました。いや世界宣教は簡単じゃないなということを思っておりましてですね、はい、まあ、今日までやってきたんですけど、まずね、今回この神田先生のですね、このがんという大きな 代を迎えてですね、今更のように、世界選挙は一筋縄ではいかないんだということですね、改めて思い返され、思い返しているようなことでございます。そういうことでですね、この今週は支援ではなくてですね、この新約聖書の方から御言葉を語っているんですけど、今日はですね、パウロの第1回、第2回、第3回での旅行、そしてローマ行きの旅行ですね、このパウロの生き様を通して世界宣教に生きるということがどういうことであるのかということをもう一度ですね、この聖書を通して読み返しながら、私たちも何とかしてこのですね、大事な大事なですね、野口先生、ご家族のインドネシア宣教が全うされますようにですね、この祈りを下げていきたいということを思っているわけです。で、このパウロのですね、パウロの証言項目における伝道の働きは13章から始まるんですね。で、13章にですね、このバルナバとサウロ宣教旅行に、この出発するとか13章ですね。で、この13章からが第1回の伝道旅行です。そして彼らが行きますとはキプロスとかアンティオキアとかですね、これはいわゆるピシリアのアンティオキアであって、いわゆる我々のアンティオキア教会ではありませんですね。そして、このイコニオム、このそしてルストラというふうに大回転で旅行、今のですね、このトルコ、エジアマイナーですね、アジア、諸アジア地域で伝道しました。で、やっぱり行ったらもうとにかくですね、反対が運動が起こって、特にユダヤ人たちの反対が強くて強くてですね、もうパウロは本当あちこちでひどい迫害を受けるわけです。そして最後のリストラ、前はルストラと言いましたけど、リストラに行きましたときに、このユダヤ人たちから大迫害を受けてですね、14章の19節のところにですね、ところがユダヤ人たちがアンティオキアとですね、イコニオムからやってきて群衆を抱き込み、パウロを石で、パウロに石を投げつけ死んでしまったと思った、いわゆる石打ちの刑、死刑ですね。ですから、このこれはどういうことかと言いますね、穴を掘ってですね、そこの中にこのパウロ投げ込んだんです。そしてその穴の中に入っているこのパウロに向かってみんなで石を投げつけるという、もうとてもとてもひどい、これ極刑ですよね、もう本当に。ですから、ユダヤ人たちがやってきて群衆を巻き込んでですね、パウロに石を投げつけた。で、パウロはもうそこにうずくまっておりますのに、もう上から大きな石をバンバン投げつけて、パウロを石で撃ち殺したわけですね。死んでしまったものと思って、死んだんですよね。死んでしまったと思って、町の外へ引きずり出した。そしてところがですね、弟子たちの見ている前で、ですね、取り込んでいると、パウロは黙々と起きがあって、死んでたんですよ。しかし、死をも死の中から蘇らせる神様が、パウロに伝えて、パウロはそこで蘇ったというんですね。パウロ言ってます、本当に、もう、死を蘇らせる神様、イエス様を蘇らせた神様が、パウロも蘇らせて、第一回伝道旅行をこれで終わるわけですね。そして、アンティオキアに帰ってまいりまして、15章は、このエルサレム会議の様子がありましてですね。そして、この、パウロは第二回目の伝道旅行に出るんですね。16章、15章の、ですね、28節からでしょうかね、これからがパウロのですね、36節から20節から、数日のうちパウロはバルナバに行った。さあ、主の御言葉を述べておいて、アスベトの町に行って、もう一度兄弟たちを訪問して、と言って、第二回目伝道旅行に行こうするんですけど、その時にバルナバがですね、自分の甥っ子であるこのマルコというこう連れて行こうとしたんで、ところがマルコはですね、前一緒に伝道した時に途中で困難があったら逃げ帰った。それでパウロとして発揮した人が、いや、そんなとか連れて行かんと言って、それで結局第1 外伝の旅行に一緒に行った丸縄とは別れまして、そして今度は白戸を連れて第二回伝道旅行に16章から出かけていくわけですね。第二回伝道旅行の大きな大きなターニングポイント、転換点はですね、このマケドニア人の幻を見るんですね。パウロが祈っているとですね、このマケドニア人が現れて私たちを助けに来なさいという幻をパウロは見ました。それで、あ、マケドニアに行かなきゃいけない。マケドニアというのはですね、これはギリシャの北方地方、マセドニア用でマセドニア、マケドニアというんですね。つまり結局、このパウロはアジアで伝道していたんですね。エイジア前なんですね。トルコですね。しかし、この神様は、このアジアではなくて、このヨーロッパの方に福音を導こうと思ってまして、それで結局今もそうですけど、福音というのは西回りなんですね。このヨーロッパに行って、ヨーロッパからそれこそアメリカに行って、アメリカから日本に来て、ずっと地球を西回りにこの福音は回っているんですけど、この時ですね、神様はもうですね、このアジアの方ではなくて、アジアはもうヒンズーとかイスラムとか邪教にやられちまって、本当に今でもおかしい国々ですよね。特に皆さんのようにアフガニスタンなんてね、今でもタリバンというのがこの収めていて、 女性は教育も受けさせない、全くもうですね、悪魔の思想ですよね。そういうのが今もこのイスラム国ではもうはびこっているんですよ。いつも申し上げますよ、私がアフリカに伝道した時も、アフリカにですね、このオフィスに入った時にもうびっくりしました。そこでは女性はですね、黒いですね、洋このサリーでしょうか、かぶっておりまして、で目だけ出てるんですよ。みんな女性で、よく話聞いてみると、ここはイスラム国でですね、そして男は4人まで奥さんもらっていい、で4人ですね。そして女性はもう性の奴隷なんですよね。本当にもう、うわあ、こんなとんでもない教えがですね、まあ女性は本当もう動物のように使われてるんですね。今でもアフガニスタン見たら分かるとおり、あれが結局イスラムの極論、イスラムの教えをそのまま行くとああなっちゃうんですね。まあ、そしてヒンズーというのはカースト制度でしょ。ヒンズー、そして、このイスラム、もう人類はもうすっかり悪霊に取られている、まあ、そういう状況の中で福音というのはですね、まあ、それこそ、ギリシャに入り、ローマに行き、そしてヨーロッパ世界に入って、そしてやがてですね、時が来て福音がアメリカに行って、アメリカで、福音は大きな花を開いて、でそういう中でアメリカで大リバイバルが起きて、そういう中からですね、この日本にも福音が伝えられてきたんですよね。いや、私も本当にアメリカに行かせていただいたんですけど、いや本当、私がいた1960年代、アメリカの国も本当霊的に燃えておりましてですね、本当は素敵な国だなと思ってですね、本当は私なんて、ね、今は一人アメリカに行こうと思ったら1年間で400万お金がかかる、学費そして職員なんかも、私は全くですね、1円のお金も取られない、入学金もないですね、授業料も払わない、職員も払わない、全部寮費も全部たら、もう全く本当のゼロ円でですね、僕4年間のいわゆるマスター・オブ・ディヴィニティですね、このマスター称号を得られているんです。本当もなんで神様はこんなによく知らったんだろう。もし私がアメリカに行ってなければですね、島田先生をアメリカに送り出そうという発想もなかっただろうし、で今ですね、この川津宣教師をこのアフリカに送っておりますけど、全部一緒に川津さん、私は先に行ってですね、一緒に開いてですね、アフリカに行きたいとか、誰も知らない。それで結局、私はアメリカ時代の 同級生だった私の同じクラスメートだったポール・ホクスレイという彼がですねケニアで進学校夏休みを教えている、そうじゃない時はですね、このアトランタ・ジョージアにある、ですね、彼らの教派ですねペンテコスタル・ホーリネスという、教団で、まあ、世界であんまり大きな教団じゃない我々バプテスはサラダバプテスはもう一番大きな教団、まあ、しかし悪魔にやられてですね今はおかしくなっているというのはこの前もちょっと話がありましたけどねこのサラダバプテスは悪魔に教えが入ってですねそしてこの女性は教職になっちゃいかん女性は上に立ったらいかんという女性を全くですね教職にもしない、上に立てないというそういうおかしな教えが入ってですねそして教会がもうぐちゃぐちゃになって今はもう我々バプテスト連盟本部は本当はアメリカなんですけど全く今付き合いがないんですねまあしかしそれ以前はアメリカでサラダバプテスがすごくですね燃えてですね伝道してくれて、まあ、そのおかげでもう私なんかもバプテスト教会で救われるような私がアメリカに行きまあのこの救われた時のメデリング先生でですねはいアメリカの宣教師が熊本バプテスト教会の宣教師としておられてといろいろ教えていただいたし私はもう今はですねコーヒーというのは当たり前ですけどコーヒーというのはもうすごく貴重品でねそこに行かないと先生の歌を言ったらアメリカの、ね、先生ですからコーヒーを飲ませていただく大好きでね私は時にコーヒー飲みに行ってそして先生はその当時からもう今考えると大きさですね今は普通の大きさでしょうがアメリカで、のアメリカ社に乗っておりまして一緒にですね先生の車に乗せていただいて宇都の殿堂に行ったりしておりましたけど本当不思議な不思議なこう恵みを受けるようになったことでした、まあ、福音がですね西に行ったんですね、まあ、それこそ最初の西に行くのはマケドニアに行けアジアの方じゃなくてアジア左東に行ってインドとかその方向じゃなくて西に行ってそして西、福音がギリシャからローマに行ってローマからヨーロッパ世界にやがて時が来てその福音がアメリカ大陸に行ってアメリカで大爆発してその勢いで世界に福音が来たんですけどこのその時の第2回伝道旅行でパウロが無謀賞にマケドニアに渡ってくださいとで彼が渡っていったそのマケドニア第1回目の私彼の開拓伝道がピリピリだったわけですねではっきり神の導きに従ってピリピリに行ったんですでピリピリで最初はトゥデアという人が救われてすごく順調のように見えましたけれども必ずですね神様の御業が前進するときには敵がバーッと立ち上がって敵が妨害するということですね本当今回も私は先生のことを思い野口先生の嘘と見込めで宣教師を見ながらなんでこんなに、ね、立派にやっていらっしゃる先生方の福音宣教なのにこんなひどいことはなんでと思いますけどしかし聖書を読んでみるとですね第一回伝道旅行でパウロはルスヤに行ってユダヤ人たちから迫害を受けて一瞬死にされ殺され死んでしまった死んだんですよね死のうとの今回のところもですねこの捕まえられてそして投獄されてもうですね、この何度も鞭を打たれてですね、この厳重に一番奥に牢獄に一番奥にいられてしかも真夜中頃パウロとシラスが賛美の歌を歌いながら髪に乗っていると他の人たちがキーンと聞いた突然グワーッと大きな地震がやってきてそれこそ土台から動いてそしてですね牢獄の門が開いてしかも彼らが閉めていた手かせ足から全部溶けしまうそしてそれを見たこうですねこの牧屋番がですね、あ、一人殺、一人逃がしたら一人死なないかんという、ローマのとっても厳しい掟があって、あ、逃がしてしまった、もう責任取れんと言って、この自害しかけたんですね。剣を抜いて自殺をした、パウロが 大声で自害しちゃいけない、私は港にいるって言って、そういう感じが入ってきて、びっくりして全然逃げるつもりがないもんだからね、だからびっくりして、そして先生方、私が救われるためにはどうしたでしょうかと言いました。その時有名な主イエスを死になさい、そうすればあなたあの家族も救われますと有名な言葉を発したと書いて、そしてここで大リバイバルが起きてですね、このピーピの教会は大きな大きな祝福を受けるようになりました。ですからパウロのはですね、この書簡の中で私はピーピ書は大好きです。本当ピーピ書は恵みに満ち溢れた書簡でありまして、このパウロの開拓伝道によってこのピーピができたんですね。しかしそこには神の導きに従っていったんだけれど、そこには大きな敵が待ってガバーッと噛みついてですね、そして殺されそうになった、まあ、けれどもその中で彼らが支援を読みながら神様に、神様助けてと祈ってた。先ほどもですね、このロマ書の8章を読みましたけれども、私たちはどう祈るべきかを知りませんが、聖霊様が先頭に立って、ね、本当どう祈るべきか分かりませんよ、こういう状況けど、聖霊様が先頭に立って私の祈りを取り出してくださる。聖霊様が先頭に立って祈ってくださった。それでパウロも私も祈ることができたんでね、で祈っておりました。すると大地震が起きてですね、解放されるということがなりました。いや今回もですね、本当私たちは今祈っております。もう本当久しぶりですね、教会がこんなに結集してですね、この祈るというのはもうこれを立てるときはですね、結集してやったんですけど、こんな大きな建物の直すとかってですね、これはもう神様の技ですけれども、もうとにかく神様が祈れとおっしゃったから、もうみんな結集してうわーっと祈ってですね、奇跡から奇跡でこれが出来上がったんですけど、もうそれ以来のですね、本当祈りが結集してるですね、そういう時を迎えてるわけです。本当これは我々どう祈ったこの現実の前にして、神様たちの神様の現実の前にしてどう祈っているかわからないけど、聖霊自らが先頭に立って神の心にかなう祈りをさせてください、祈らせてください、そして神の御業が起こっていく。ですからはっきり書いてあります。もうパウロがですね、私はさっきもしたんですね、だから一体この私たちにとって何が問題だかですね、現在のものも死も命も天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、力あるものも低いものも高いものも、どんな非動物も私を神の愛から引き離すことができない。本当私を神の愛から引き離すことができない。この大事な大事な神先生たちのですね、この大事な大事なこの使命から我々を引き離すことができない、この真夜中から祈ってて、それをよく知り返りするんですね。このそして彼が第二回連のところでさらに手伝わしてエリアを行って、そして、この帰ってきますよね。そして、このコリントに行った時もコリントですね、18章ですか、コリントはとても伝道が難しかったみたいけれども、かっきりその時でもですね、神様がこのコリントにおいて語ってくださいます。ある夜のこと、主は幻の中でパウロに声を言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私はお前と共に今悪愛が起こってきている、コリントで第二回伝道。しかしその時に黙っているな、語り続けよ、黙っているな、私がお前と共にいると神様が強い励ましをコリントで賜ったことが書いてある。そして第18章の24節から第3回目の伝道旅行が始まっていくんですよね。第3回目の伝道旅行で、第3回目の旅行でもうエペソで、この19章のですね、21節でエペソの騒動とかものすごい騒動が起きて、もう殺されそうになるんですよね。本当でもそういう中でパウロは キリエスのそのエペソにおいて、私は子供たちですね、エルサレムに行くことを決心して、私はエルサレムに行った後に必ず思わなければならないというですね、この幻をここで見て、そしてこの第三回連で旅行を終えてですね、そしてやがてエルサレムに21章から登っていくわけですね。でこのエルサレムに行ってからももうみんな行くな行くなって止めたけど、はっきり示されたから行くんですよね。けれどももう、もう次から次とはもうものすごい迫害妨害であって、さすがのパウロもですね、はっきり聖霊に導かれてきたんですけど、どっかでがっくりきておりました。その夜23節23章、その夜主はパウロのそばに立ってくれた。勇気を出せ、エルサレムで私のことを明かしたように、ローマでも証しをしなければならない。どっかでですね、みんな反対を押し切ってエルサレムにやってきた、はっきり示されたから、エルサレムで証しをしようと言われたからやってきたけれども、やってきてみたらもう次から次から次から迫害から迫害で、さすがのパウロもですね、もう弱り切っておりました。ところが主がしっかりするんだって、しっかりせよって、ね、私のことをここでエルサレムで明かしたように、ローマにも行かなきゃならない、お前はここで伝わっていかんって言ってですね、そして夜が明けるとユダヤ人たちは陰謀を企み、パウロを殺すまでは飲み食いしない、断食してね、決命団を作ってパウロを殺すまで飯食わんって言ってですね、何十名の人が断食をしてパウロを殺す企みに、この立ち上がった時、恐ろしいですね、パウロを殺すための企みを。皆さん、もしですね、このこういう恐ろしい企みがこう起こってきたら、誰でも恐ろしいです。パウロも肉体を持った人間ですから、どっかでくじけてたんですね。しかし勇気を出せ、私はあなたたちはローマでも証しをしなきゃならないって言って強く励ましくださいました。神様が今私たちにですね、今感染教師を癒すから、必ずお前たちはエルサレムで証しをしなければならない、すなわちインドネシアに行って立ち伝道しなければならないとね、神様が同じようにこのですね、パウロを励ましたように、この語っていてくださるんじゃないかと思われてなりません。パウロは本当に次から次とですね、20、23、24、25、26、ね、彼はずっとエルサレムで2年以上とどめられて、次から次と試練から試練に遭うわけですね。本当にパウロのもう、ね、しかしそういう中でパウロついに最後はですね、ローマの市民権を取られて、私はもうローマの皇帝に上訴します、そういったローマ市民権を持っている人に対してはユダヤ人は何もできない、それでじゃあお前行けと言って、彼は囚人に転落されて、このローマに行くようになります。しかしそのローマ行きの囚人船の旅も決して簡単ではなかったですね。もう一回一回ですね、このエルサレムでも何回も殺されるような目に遭いながら、しかしそこを抜け出ていくようになるんですけど、このようにですね、この船がやがてこの彼は囚人となってローマに登っていくんですが、その船が難破してですね、本当にもう誰みんなの誰一人としてもう望む救われる望みもなくなったとか言って、大難破ですね。そしてそういう中でですね、このパウロが祈っているとですね、パウロにはっきり神様が、パウロよ、それではあなたは皇帝の前に出て証しをしなければならない、前はローマに行ってローマで証しをしなきゃ、だからこんなになっても大丈夫ですって、もう船はコッパメジンに壊れちゃって、最後はそこに乗ってた船全員ですね、泳いで、この島にたどり着くという、 丸太島に送ってきました。しかし丸太島に着いてからもすんなりいかなかったですね。この火をさ寒いものが火を燃やしておりました。そこにマムシがおって、マムシがカパーッとですねパブロに噛みついた。でみんな、あ、この人死ぬよと思ってた。パブロはそのマムシを死の中に振り落としてすまわしてですね、毒を飲んでも害を受けない蛇を掴むとか言ってるんですけど、本当に神の全知全能の力に守られて、この恐ろしいマムシの攻撃を振り落として、でしかもですね、本当もそういう中で不思議な不思議な神の恵みを受けながら、この20ですね、8章で29章でですね、ローマに到着したと書いてあります。いや、これ読んでみるとパウロの世界宣教の旅行は決して一筋縄ではいかなかった。一つ一つですね、前進する旅ごとにそれをとどめようとして、彼を食いつこうとして恐ろしい敵が襲いかかってきました。しかしそれ一つ一つですね、祈りながら祈りながら神様の恵みを受けながら、それを乗り越えて乗り越えて、ついに彼はローマに到着したようなことでした。今私たちはですね、野口先生、島田先生ご一家をインドネシアに送って世界選挙をやっています。でその最初はですね、大見先生を送ろうと、大見先生は行く前に殉教してしまいました。そして先生を送り出す時にもですね、このもうビザ問題で本当に苦労したんですね。けれども教会でみんなで祈った時に、不思議にですね、野口先生方にビザが与えられて、それこそ今日まで10年間で、ね、立派に福音宣教の働きをしてくれました。ところが敵はですね、やっぱり妨害しようと思って、うわーっと今回ですね、神田さんだけじゃなくて野口さん、お母さんで野口先生も、そして指定教育のために使わせている命令教師も、みんな体がバーッと一斉一斉ですよ、一斉攻撃ですね。はっきり上から敵がですね、このインドネシア宣教を妨害してですね、立ち上がって、この壊そうとして戦いを生んできていることを私たちははっきりと知ります。このパウロの世界宣教第一回伝道旅行、ルスヤで殺されて、イシュ人たちを殺されている第二回伝道旅行ですね、ピリピリで投獄されて、もうはちゃめちゃ。しかしそこでもですね、第三回伝道旅行、エペソで大騒動を起こって、もう本当大変だったんですね。そして彼は苦労苦労しながらエルサレムに行ったけれども、もう捕まえられて、もう何回も何回も、もう人望に合わせられてですね、王様からこの、ね、ローマの高官からですね、やられて、そしてもうさすがにみんなが何十人という人がパウロを殺すまでは飯食わんだと言ってですね、決命弾を結成して殺そうとかって、もう本当怖いことばっかりです。うわーですね、まあ我々はいつもそのまま呼んでおりましたけど、今回のですね、この島田先生のこの事件を読みながら、こう見ながら、この首都圏孤独に見ると、いやー、首都圏孤独も同じようにで、ことが起こったんだけれども、神様はご自分のですね、この宮殿をなすために不思議な方法で一回一回ですね、この切り抜けたやつがあって、ついにローマまで行きました。本当先生方のですね、ローマであるですね、このインドネシア選挙がいよいよ最後まできちんと成就できますように、主よ、どうぞ今ですね、この妨害してきている敵から完全に主をお守りくださいと祈っていきたいと、はっきりパウロは言いましたですね。私たちを愛してくださったからよって、私たちは勝利を確信していますと言ってですね、死も生も支援者も天使も支配者も、現在のものも未来のものも、力あるもの力ないものもですね、どんな非道物も私たちを神の愛から引き離すことはできない。なぜかならば、どうやっているか分からない私のために聖霊様が先頭に立って 祈って導いてくださる。神が我々の味方だからきっと生じてくださるとこう言ってるんです。主を感謝します。あなたが我々の味方です。きれいに感染教師を癒して、そして立派に元気にしてですね、インドネシアに家族でもう一回帰ってくださいという世界宣教をですね、導いてきたもの、パウロを導いてきたもの、私はどうか愛するですね、野口先生からこう同じ種が導いてくださるように、今日もこの御言葉の成就を先生方この国の上に勝利を祈っていきたいと思います。ご一緒に祈りましょう。はい、それじゃあ質問すみませんが、純正牧先生に祈っていただいてご一緒に祈りたいと思います。
天道様、